3番目のチームですね。知らせて。いいですか。
はい。
はい、では行きます。よろしくお願いします。
あ、どうもよろしくお願いします。
ちょ
っと仲良しなんで2人でさせていただきます。はい。僕らが考えたサービスはチラシで流すというサービスです。で、これはどういうものかと言いますと、あ、はい、取材を解決するやというサービスなんですが、じゃあ誰を助けたいのかと言いますと、この人です。長浜に住まれるブラジル人の主婦の方です。はい、ブラジル人の主婦と申します。で、この人たちが何を困ってるのかというのを聞き取り調査をしたところ、買い物に行くときに特売情報を知りたい。スーパーで買ったりとか、安売りの情報を知りたい。けれども、日本語がわからないということが、わからない人もいるんですけど、わからない人も結構、漢字が難しい。そういうことが課題として出てきました。で、何をするかと言いますと、まあ、皆さん、個人単位で Facebook や LINE などを登録されてるんですが、まあ、個人単位で月に1回やったり、毎日にすることではないということも聞きました。で、日本全国で Facebook ページ、SOS っていうのがあるんですけれども、これが8000人ぐらい、8000人が1万人ぐらい登録されているページでして、情報が更新が早すぎる。で、全国の情報がそんな見てられないし、もし情報が開いた時にないということが、ありました。投稿が多すぎて使いづらい。で、どういうことをしましょう。それを解決するために、ポルトガル語ですね、ブラジル語だったら。ポルトガル語で使える特売情報投稿コミュニティサービスを展開したいと思います。で、どういったものかと言いますと、ちょっと、コミュニティサービス。
モックアプリ使ってちょっとデモだけさせていただきたいなと思っておるんですけれども、最初のページが違いまして、まあ、アプリなので一番最初立ち上げたら、まあ、ロゴが出てきますという状態から始まります。で、これに対して、まあ、ログインしまして使いますというような感じですね。で、すでに Facebook で、まあ、ユーザーベースが結構多いって話を聞いているので、 Facebook のログインアカウントを使ってログインできるようにしたいなと思ってます。そのあたりをちょっと苦労しないで使いたいなというところですね。で、使い始めると何ができるかというところなんですけども、すごいラフになってるんですけども、自分が興味がある地域と、よく話を聞いたのが、スーパーとかドラッグストアとか、アパレルの特売情報とかすごい気になるということなので、その情報のうちどれが自分が興味あるのかっていうのを、まあ、チェックしていただきたいなと思ってます。で、それをやって始めるってやると、まあ、自分に関係のある情報が他のユーザーとかお店が投稿した情報が見れるというような感じですね。で、ちょっとボケてるところ分かりづらいんですけど、近所のペレがもやしなんか言ってますね。で、近所のペレがもう一回鶏肉グラム200円やったー高いわーって言ってますみたいなのがあって、まあ、で、気になる情報がいろいろ出てくるんだけども、Facebook と同じだと流れていっちゃうということなので、これをまあブックマークとかして、お店に行った状態でまた確認できるようにしたいっていうのがあるので、まあ、気になるやつをチェックして貯めておけるというようなことにしたいなというふうに思っています。で、まあ、これは、モックはこれだけな感じですね。で、最後に、そのビジネスモデルというか収益性がどうこうというところをご説明したいなと思うんですけれども、ユーザー利用料を取るのはなしかなというふうに思っています。で、そもそもが特売情報っていうところを求めているというところなので、あえてここに払うっていうのはちょっと違うのかなと思っています。 で、じゃあどこかというと、やっぱり店舗からの広告収入をいただくっていう方かなと思います。で、じゃあどれぐらいのチャンクでもらえるんやっていうところなんですけども、あの1店舗あたり2万円で、長浜市内で3店舗のお店に、広告費を払ってもらいたいなというふうに思っていまして、あまあ、全国にしたら、
はい、これは、まあ、利用者の人からはお金は取らないということです。で、お店から興味に行くことなんですが、さっきなんかあのデモではあの店行ってこうやってあこうバチャッと取ってましたけど、
はい、
本当はどうやって情報集めるチラシかなんかを見てそれを見たユーザーが投稿するって感じになる
あそうですね、チラシと実際にお店行った時のポップとかを見て
なるほどということは、店側が何か投稿するっていうようなことも考えてる
そうですね店側から
ご情報の取り方がよく分かった
あ、そうですね、
まあ、店舗さんにその子負担をかけるっていうのは、まあ、人件費かかるところですし、うん、負担をかけるということでその商売ベースの売り方としてはないと思いますので、まあ、これを運営する、まあ、あのサービスとして、まあ、その情報チラシ、日本語が分かる商売ベースというのをで投稿してい
くという形を取ります。うん、あもう一点だけ。その3店舗、まあ、3店舗と限った場合に、投稿する人が他の店舗の情報っていうのをアップしてしまったという場合は、そういうのも OK ってことですか。
あのまあ初めのそのお金を出してまでそのサービスを利用したいというあの店舗の方たちがあると思いますけれども、その他から投稿されるというのはまあ自由な部分。こちらからサービスを取り入れてのは、まあ、そこに対して集客をしていく形です。だから大手スーパーなどを相手にするようにして、まあ、地域にあの取り入れて、そのあたりを大事にしていきます。
山本さん。
あ、はい。今 の, あのデモのやつとかっていうのはそのターゲット層 の, あのお母さん方になんかちょっと見せたりとか使ってもらったりとかっていうのは されたことはあるんですこの期間中
デモ作るのがギリギリであ
今いらっしゃるんです か, なんか今の見ていただいてのコメントを直接伺ってもいいんじゃないですか
あ
の
デモ
の
デモさんもいらっ
しゃるんですかデモ
どう思われました
やっぱり情報がなかなかあの外国籍の方が漢字が読めない日本語が読めない方に、まあ、届かないものなんですでちょっと読める方は新聞を聞いたり広告が入ってくるんですけどみんな、経済的に考えるほどの方が大きいのでこういう情報は含まれないと思います
なるほど、はい、使ってみたいと思われました
そうですねはい
ですね
幅が広がって服とか他のものにも幅が広がるとお子さんお持ちの方もたくさんいるしできるだけいい服を別にね靴とかも、まあ、日本の方もチラシも持ち帰るわけで私もいいものを安く買いたいのが、はい、そういう人が多いと思うのでまさに食品
はい、一番なんていう
か家庭を支えるのは
も
うどんだけ安いお金
で美味しいご飯を
作
るの
か
と思うので、
は
い、分かりましたありがとうございます
仕込みじゃないですね
仕込みから
ちょっとじゃあ全然関係ないですけどこの前提ですね、外国人の方々が、まあ、スーパーに及ぼす、マーケットをしようって、ちょっとデクライナーインパクトがあるんですよね。あのいわゆるその、まあ、何人ぐらいいらっしゃるから、まあ、いわゆるその、スーパーとしては収益が上がるんで、じゃあ広告費が払うかみたいな話なんですけど、どれぐらいの代なのかわからないんですけど、外国籍の方が 2% ぐらいいて、で、それが3000人ぐらい、3100人ぐらいが通ったんです、そのうち、あのポルトガル語をしゃべる方が1600人ぐらい。で、単価とかは、その、広告、チラシで出すなら、これぐらいかなっていうところから聞いて、別のアプローチで出すなら、これぐらい出してもらえるのかなっていうふうに思ってます。 方針は先ほど、先生おっしゃったみたいに店の方だったりスタッフとクライアントの方がやられているというところ
を店の方には返さない
店
の
方
は返さない、もうそっちのその、情報を出すサービスはこちらには、はい、でやるとか、
はい、では以上です。